地貴教と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト、
坂口貴教と牧野直哉のオールビジネス日本オルビジ流トークセッション、本日のゲストは先週に引き続き三菱重工相模原ダイナボアーズゼネラルマネージャーの石井明さんと、リコーブラックラムズ東京ゼネラルマネージャーの西辻努さんです。今週もどうぞよろしくお願いをいたします。
お願いします。
ということで、台本のですね3分の1も進行できずに、ここまで来てしまいましたけれども、一応まあ今回はね、西辻さんと石井さんのクロストークということと、やっぱりまあこの新たなシーズンに向けたお話をしようと思ったんですけれども、やっぱここになってくると結構ね言えない話も多いみたいなんでまあすごくふわっとしたことになっちゃうかもしれないんですけれども、でもここはね、今チームとしてどう動いてるということじゃなくて、お二人のお考えとして今シーズンはこんなチームの、まあ、環境を整えるとか、そういったことをしたいんだっていうことだったら言えるでしょ、ね、
あるかな、ね、
ということでね、じゃあこれもほらやっぱ先輩から言った方がいいです
ね、はい、こんな感じにしたいっていうことですよね、そうそう、うん、前回もお話ししましたけど、まあ、ラグビーとしてはちゃんとしっかりトップ6を目指せる、力をつけるということだと思うんですけど、まあ、そこには、まあ、これも前回話しましたけど、その土壌としてのダイナボアーズの DNA をしっかり磨き上げるというか、その先に、そこをこう極めた先に僕らのそのトップ6とかラグビーでのその目標というのが見えてくるっていうことかなと思ってます。それを今こうコーチだとかスタッフ、まあこれマネジメントチームも含めて、まあこれ議論しないといけない、まあ今もそういう最中ですけど、しなきゃいけないのかなと思います。
ダイナボアーズの DNA っていうのは、まあ私もね、そのダイナボアーズのまあ元々のその会社にいたのもあるからなんとなくわかるんですけど、そういう DNA とかって、そのまあ当然ね、そのディスカッションしてまあクリアにしていくっていう部分もあると思うんですけど、難しくないですか？
あ、これって一から作るものでは多分ないので、その部分は、その なんていうのかな、しっかりこうみんなが理解できるような、共通の言語に落とし込むっていうことができればいいと思うんです、でこれ昨年もやったんです。でそういう形にしたんだけど、やっぱりまだまだもっと浸透させないといけないなっていうのを感じているので、それをだからもう少しちゃんとしっかりやり遂げるということかなとは思います。
なるほどね。その昨年その言葉っていうのは、その心を燃える瞬間をっていうダイナインパクトって、
はい、
なるほどね、はい、そういうね、ビジョンとかミッションとかそういうのっていうのはすごく難しいんで、ただやっぱりそれがね、言葉が生まれてそこに魂が入って共有された瞬間にはすごい力を持つじゃないですか。だからそれはぜひですね、なんかコンサルタントとか使ってもいいから言った方がいいかな
今ね、うちの今ヘッドコーチはそういう能力というか、ところがあって、ラグビーのコーチなんだけど、すごくこうそういうところをね、意識するんですよね。僕は最初にヘッドコーチ彼に任命するときに、一番彼をそういうふうにしたいと思ったのはそういう部分、ラグビーもそうなんだけど、そういうどちらかというとフィロソフィーの部分というか、ところが彼はダイナボアーズに合うんじゃないかと思って、まず一番予想しないとチームって浸透しないと思ったので、それをこう実行したって感じですよね。
ラグビーチームだけじゃなくて、やっぱりその何か組織があったら、そういうのってあるとなしじゃ全然違いますもん、
はい、ね、チームがやっぱりね、厳しい状況になった時に寄り所になる考え方とか、そういうところっていうのは必ずやっぱり必要、上昇チームになっていくためには、
なるほどね、なるほどなるほど、はい、先輩がここまで話をしました、はい、西辻さんいかがでしょうか？
ちょっとでも抽象的なことが多くて、あんまりこう具体がなかったなと思って。
確かにそうだな、そうなんですよね、まあ、だからそこが抽象的なところでは多分ダメなんで、より具体的なところにしましょうってことが多分今の僕の課題かなと思ってますけど、
そんななんか反省のように言ってくださると思わなかった
いやいや、 ね、先ほどねこの収録の前にちょっとお話をしてる時にね、結構今ね微妙な時期なのでね、来年のことはちょっと言えないこともあるっていうようなことが、来年とか来シーズンのことは言えないこともあるっていうんで、こんな風になってますけれども、言える範囲でリコーブラックラムさんはこう来シーズンはどんなこうチームっていうのをこう目指す、GM として目指そうかなと。
あのなんか言えないことというよりは、うん、決まってないことがまだ多いっていうことの方が多いんですけど、あの僕らも目標はもうトップ6プレーオフ出場っていうの、これはもう間違いなく目指していきたいです、うん、でそこでチームとしてやることは簡単に言うともうビルドかなと思います、うんうん、先週のお話でもあったかと思うんですけど、僕ら先シーズン結構こう変わった、まあ、チェンジできたチームとして変わったところがあったので、うん、まあ、ここをあの積み上げるシーズンなのかなと思います、
うん、なるほど。
あの昨シーズンはその新しく入った選手は3人ということをお話ししたんですけども、うん、加えて、まあ、ヘッドコーチが変わったっていうような大きな年でもあって、うん、まあ、この彼の影響っていうのは僕も大きかったと思います、うん、で彼があの2年目3年目というふうにあの続いていく、まあ、2年目になりますので、うん、そういう意味ですと去年大きな選手の変更もありませんので、もともといた選手たちをこうビルドしていくっていう、そういう年になると思います。
なるほど。そういう意味で言うとあれですね、こう期待ができるようなね。で当然その、まあ、多分トレーニングやって多分去年よりもパフォーマンスを上げるっていうこともあの今のメンバーでそういったこともあると思うんでね。
はい、まあ、その若くて才能のある選手たちがたくさんいる、うん、その彼らをどうやって勝たせてあげるような経験をさせるかっていうことを、まあ、やったのが去年だったので、うんうんうん、まあ、今度はそういう経験をした選手たちが、うん、まあ、人それぞれがこう成長をしてくれれば、あのチーム全体としてのレベルアップにつながるというふうに思ってますので、う
ん
う
ん
う
ん、でもあれですよね、ダイナバーズさんも含めて例えば先シーズンねブレイブルーパス東京が優勝した時に、うん、2チームと結構ねいい試合してるでしょ。
すいません、うちは
あそっかそれはブラックラムさんだけど、
そうです でもあの三菱さんって本当になんかこうジャイアントキリングじゃないですけど、うん、結構強いところに勝ってる印象ありますけどね、うんうん、どあれ先シーズンどこに
サンゴリアさんとか神戸さん、
神戸に向かってますね、
神戸さん、そうですね、
うん、もうなんか神戸に勝った瞬間なんか俺涙が出ましたねと思ったいやっていうかその時は正直言うと嬉しかったのもあるんですけど、大丈夫か神戸って思ったでもそんなことじゃないんですよね、時代はね、
う
ん、
そうですね、もうそこはだからその時の状態によってもあの何があってもおかしくないリーグにはなったのは、リーグとしてはこれは最高、僕らチーム関係者としてはなかなか厳しいと思うんですよねあのどのチームも大変だと思うんですけど、
本当にはもうだから力ってやっぱ近接、うん、もう本当に似通っていて、あとはだからそれこそフィロソフィーであったりビジョンであったりミッションであったりとかっていう、そういったところでの、まあ、チームの一体感っていうか、そういったところ
そういったところ、まあ、それがさっきあのちょっと抽象的だっておっしゃったんでで三菱で言うとそのハードワークを大切にする文化ってずっとあって、うん、今も僕見てるけど、うん、やっぱ相当トレーニング自体は厳しいことをやってると思うんだけど、ただそれってよく他のチームを見てみたり、まあ、代表行ってきた人間とかの話を聞いていると、やっぱそれって比較的も当たり前というか、うん、自分たちだけじゃないっていうのをもう一回やっぱりね思わなきゃいけないっていうのが一つで、仮にハードなトレーニングをしているとしたら、その先の前回も話したかもしれないけど、もっとレベルをこうそういう中で精度を高くプレーができるかとか、うん、そういうところがあるのがその上位のチームで、うん、そこの部分の差を例えば僕らこの試合絶対負けてはいけない、このプレーここのプレーはもう最後ミスしちゃいけないっていうところで、うん、やっぱりミスって起こってたりするんですよ、プレッシャーで。だそこは多分そういうことなのかなっていう、うん、そのフィジカル的にもそうだしメンタル的にも追い込まれた状況でどうやってそれをこうブレイクスルーするかっていうか、しっかりやりきるかっていうのって、これはやっぱり僕らもう一段上に行かないといけないなとはすごく思ってます。具体的に言うとそういうところ
なるほどな。やっぱジャパンに行くとかそういったこうコミュニケーションがあったりと、そういうのも分かって、まあ、いいところなんでしょうね、そういうあの情報っていうのが。だから自分たちすごくハードワークしてるっていうのが、いや実はもう結構それ当たり前だよ、
そういうことです。
ちなみになんか私ちょっと今回あの最後に聞いておきたいんですけどね、ちょっとあの今ほら野球なんかではもうデータを使った ことっていうのがもう当たり前に、だから例えばその練習なんかにしても、あの我々がこう練習してる風景なんかを見ても、例えばそのタブレット端末があったりとか、変ななんかユニットが置いてあって、そのボールの球筋が分かったりとかっていうようなことをやってますけど、ラグビーで例えばお二人がプレーしてた頃と今っていうのは、なんかそういうこう練習方法とか、それこそプレーの見える化みたいなところで、なんかいろんなアイデアとかって入ってきたりしてるんですか？
もう、全く違ってきてますね。僕らのプレーしてた頃なんて、まだビデオテープをこう25分まで進めて止めて、僕がボール持ってるみたいなのを見てたりとかするような時代でしたよね。
僕らはそこまでも僕らの時は言ってないかもしれない。
それが今や、まあ毎回の練習に GPS を装着して、ね、うんうん、距離ですとかインテンシティと言われるその強度の部分とかも測ってたりとかしますし、まあ、それと同時にその映像も毎練習の時にずっとこう映像を撮っていて、でもう練習終わったすぐに選手たちがそれを自分の動きを確認できるような状態にもなってますし、
ほら今その野球の世界でも、その実際自分がプレーをした後すぐベンチに戻ってタブレットでそれを見るっていうのって結構もう当たり前の光景になってる、うんうん、
当たり前ですね。
あ、じゃあ同じのかな、同じ、は
あ、まあ、試合中もヘッドコーチたちはもうずっとその映像を見ながら、うん、振り返ってすぐに何が起きてるかっていうのを確認したりしますし。
なるほど。
やっぱそういうとこも進化してるから、あれですね、そのお二方も変わらなきゃいけないんですね。あのね、あの魔法の夜間の水とかって世界じゃないですもうね。
僕は石井さんよりはちょっと変わりやすいです。
はい、わかりました。そうしましたら、もう時間もですねいい感じになってきましたので、あの一応その、いや来シーズンに向けたですね、少し先になりますけど、各チームの、地元との連携というか、その、イベントの件だけご紹介いただいてもいいですか？うん、まず、石井さんのところでは、8月30日ですよね。は
い、あの毎年恒例のダイナボアーズフェスタをアリオ橋本先さんで行います、うん、
はい
はい、これあのダイナボアーズがそのアリオさんをジャックするという形で、もちろんイベントコーナーはダイナボアーズ その意識の一緒なんですけど、あの各店舗にも選手がこういたりとかしたりするので、それとあとは9月にもブラックラムさんと試合がありますので、その時にもあの私たちのグラウンドに行う予定ですけども、フェスタをファンの皆さんをお呼びしてね、ことを考えてます。
なるほど、なるほど。まあだから8月から、まあ、その新たな体制になってそういった活動を続けていくということです。はい、ブラックラムズさんはいかがですか？
はい、僕たちは8月の23、24に二子玉川ライズのガレリアというスペースで、うん、ラムズの夏休みというイベントを開催をします。で、子どもたちが一日楽しめるような企画ということで、うん、縁日ですとかラグビー体験会とかを予定をしていますので、
うん、なるほど、なるほど。
ぜひ皆さんお越しいただ
ければ。わかりました、ありがとうございます。ということで、先ほどもお話ししましたけれども、来年の6月にですね、国立でお二人の姿を見るというのを私は楽しみにしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、4週にわたってですね、いつもとはちょっと違った形でそれぞれの立場からお話を伺っていきましたけれども、それぞれのチームのファンの皆さんに対してですね、また一言ずついただけたらと思います。それでは西辻さんから。
はい、先シーズンですね、僕らプレーオフに進めずに悔しい思いをしましたので、今シーズン必ずですねプレーオフ6以上を目指していきたいと思ってますので、あのぜひですね世田谷の皆さんにですねスタジアムに来ていただきたいなというふうに思います。
はい、石井さんお願いします。
はい、私たちもですねトップ6プレーオフ進出というのはラグビーとしては目標にしてますけれども、うん、ホストスタジアムである相模原祇園スタジアムですね、まあ、ここでのその皆さんお越しいただいたときによりこう楽しめていただけるようなたくさんのこうイベントと考えてですねお待ちしたいなと思ってます。うんうん、一人でも多くの方にお越しいただければと思います。
はい、ありがとうございます。ということで、特別企画でお送りしました、三菱重工相模原ダイナボアーズの石井明さん、リプコブラックラムズ東京ゼネラルマネージャーの西井勤さん、お二方においでいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口貴則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。